5月23日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、今日も暑くなるんですね。
そうなんですよ。東京都心で予想最高気温29度の予想でして、これがですね、
30度直前、
もう7月上旬から中旬並みの気温になるということですので、くれぐれもね、熱中症にお気をつけください。
いやー、熱中症だよね、本当に ね気をつけなきゃならないのね。
本当真夏並みだと思っていただいて、
こまめな水分補給を、はい、ね。いや、昨日もほら昼過ぎからもう暑かったじゃないですか。
そうでしたね。
でちょっとね、会社の人に誘われて昨日新宿のあの副都心の方、あのビル群の方に行ってきたんですよ。はいはい。まあ外歩いても結構暑いなみたいな感じだったんですけど、で行ってきたのはですね、 NTT 東日本のソリューションフォーラム2019っていうやつで、NTT っていうと昔の、まあ、あの電電公社ですから、まあ、電話とかそういうイメージなんですけど、まあ、そのノウハウを生かしていろんなことやってるよっていうのを、これ基本的にはビジネス向けというか、まあ、B2B と言われる業者さん向けの、
はい、企業向け、
企業向けのこれ展示セミナーというところに、まあね、いろんなことを番組でも取り扱ってるからちょっと見てみないなんつって言われたんですけど、これ面白かったのがさ、
はい、
もうその ICT と呼ばれるですね、まあ、情報通信技術っていうふうに訳されますけど、まあ、いろんなものをネットでつなぐみたいな話だよね、うんうん、IoT とかいろいろほら番組でも取り扱うじゃないですか、
はい、
でどんなことができるのかっていうのを結構先進的に展示してて、いや私ね、横須賀に住んでたんですけど、昔が今もあるんですが、横須賀の竹山ってところにですね、通信研究所っていうのがあって、うん、NTT の、
はい、
通研って呼ばれてたんだけどね、
はいはい、
ここはもう昔からあの先進技術で、例えばテレビ電話みたいなものを30年ぐらい前からずっとこう研究したりとかして、うん、1年に1回その開放日になると、もうなんか夢の技術みたいなのがこういっぱい盛りだくさんでね、そこに行った覚え方があるんですけど、
はい、
なんかそこで出てたものがもう今やこんなパソコン一つとかスマホ一つでできますみたいなことになってて、はい、いや30年の技術の進歩ってすげえなーと思いながら、でもう電話だけじゃなくって、その映像を伝送する技術とか、はい、あとセンサーを使っていろんなものをこう数値にして、でそれを全部合わせて、例えば農業に使うとかね、でこう収穫の時期とかを映像のこの例えばトマトのこう色のね、付き具合でこれは収穫できるよとかいうのが一個一個全部こう判断ができるとかね。
すごい。
そう。で、それが、いつ収穫できるみたいなのが、予想が出るんで、それに合わせてこれだけの人を用意したらいいですよとか、そういうコンサルティングまで全部やってくれるとか。
なるほど。
なんかいろんなことやってるなって。で、僕一つね、すげえなと思ったのが、うん、AI ガードマンってやつがあったんですよ。これはAI カメラがですね、お客さんのこの動きとかを、こう画像認識で全部やると。で例えばあそこにいる人はキョロキョロしてるから、いろいろこう物を探してますよと、誰か人行ってくださいねみたいなこうアドバイスをこう店員さんが持ってるスマホに全部飛ばして、でここにこういう人がいますよっていう、で、まあ、ガードマンって名前がついてますんで、もちろん未然に万引きを防ぐということもできると。で実際にね、その やってる様のデモを見せてもらったんだけど、すごいんだよ。自分の骨格と、それから目線まで、全部、もう感知ができると。
目線まで？
で、自分のこうね、映像というか、はあ、こう、それを見せてもらうと、で、なんともない人は、まず、白い枠で囲われるんだけど、
これ
が、そう、なんともないですよと。うん、これが、ちょっとキョロキョロしだすとですね、黄色に変わったりなんかして、で、さらに怪しいと赤に変わるみたいですね。
おー、
俺ね、こう、ふーっと見てたら、あっという間に黄色に変わって、あれどういうことだっていうね。
まあ、正常ですね。
どういうことだよ。正常ですね、じゃねえ。でもね、目線までっていうのがすごいんだよ。
ね、
だから君がですね、
はい、
横の人の筋肉を見続けてると、こいつはずっと筋肉を見てるなっていう目線が、
いやー
全部感知されちゃうわけだよ。
チラチラ見てるだけなんですよ。
害はないんですよ。
害はないんですよ。見てるだけなんです。
いや、そういう知見がどんどんと積み重なっていくんだな、すごい時代が来たなと思ったんですけど、やっぱりね、こう技術の進歩っていうのはこう目の当たりにするとすげえなと思うね。ご相談くださいということで、いろんな人がね相談に来てて、あ、こういう小売店も使えるってことは結構いろんなところでこれ使いたがんだなみたいなね。昨日はそんな感じた新宿での日々でありました。さあ、この後8時まで生放送です。飯田浩司の OK 浩司アップ。さあ、最新ニュースピックアップいたします。朝刊各紙スタジオに入ってきました。ニュースでね、今新業アナウンサーが読んでくれたニュースにもありましたけれども、パナソニックがファーウェイ向けの電子部品の、まあ、これ、アメリカの金融措置を受けて、措置の対象となる製品については、取引中止するということがありました。まあ、これなど、あるいは AU やソフトバンクといった、まあ、携帯電話会社もファーウェイ製の発売延期というようなあたり、今日は毎日、それから産経、そして日経も一面トップで報じております。まあ、それ以外のところ、朝日は人生100年蓄えは万全というふうにですね、まあ、老後の備えについての、まあ、特集のような記事、それから、読売新聞は交渉人への再就職斡旋ということで、早期退職した交渉人の方々に対して、まあ、これ、知見幹部らに、まあ、交渉人になってくださいという再就職の斡旋をしていたことが、分かったということが出てきております。まあ、一応公募という形になってたんですが、これが形骸化してるじゃないかともいう批判含みの記事であります。まあ、このファーウェイの話ですけれども、夜から朝にかけて大きなニュースが入ってきました。これがARMという会社、まあ、半導体の設計の大手というふうになっております。この会社もファーウェイとの取引をやめるということが、取引停止ということが入ってきました。まあ、これ、ARM という会社はソフトバンクの子会社でもあります。まあ、かなり大きな額を出して孫正義さんが買収したということが話題になっていたということなんですけれども、これがですね、まあ、これ、半導体、まあ、スマホなんかにも使われているいわゆる IC チップと呼ばれるもんですけれども、このチップの相当な部分の占める設計のシェアを占めているという会社ですんで、ここができ取引できなくなるっていうのはかなりのインパクトがあると。まあ、家の建築に例えて言うと、まあ、例えばこの間あった、Google の Android を使えなくするというのがありました。ただ Android はオープンソースと、まあ、呼ばれるもので、これは基本の設計図に関しては公開されていると。だから家の建築で例えれば土台の部分っていうものはすでに出来上がっていて、その上に建てる部分に関して、今まではそれも使えてたんだけど、自前で設計して建てなきゃなんなくなったよって話なんですが、この ARM の半導体の設計を全部使えないということになると、これは基礎工事から何からもっと言うと、土地の造成から含めて全部でやんなきゃなんないと。で、それをですね、今まで全部外に任していた会社が果たして大手ゼネコンでもないのにできるのかみたいな話になっちゃうんで、これは一時的には相当こうダメージは大きいんじゃないかと言われています。で、さらにこううがったというか、見方をするとですね、これ同じようなタイミングで、話が出てきているのがですね、アメリカの司法省が、ソフトバンクグループのスプリントという、まあ、アメリカの携帯電話会社と、T モバイルという別の携帯電話会社の合併についてですね、これを、まあ、公正取引委員会のような FCC と呼ばれる、まあ、通信に関するですね、政府機関は、合併 OK だよというふうに言ってたんですが、司法省の方がこの合併は阻止した方がいいんじゃないかということを出してきて、まあ、1ヶ月以内にこれを判断するというようなことが昨日ロイターで報じられたんですね。あまりにも響き合うタイミングなだけに、これはちょっとで、スプリントという会社はアメリカではちょっと今羽振りが悪くてですね、 T モバイルと合併することで、大手のベライゾンとかですね、AT&T というところとようやくごせるか という、今3番手4番手争いでヒーヒー言ってるんですよ。この合併って結構試金石で、これはもう何年も前からやろうやろうって言っていろんなところから阻まれてきたものなんですけど、ここも人質に取ってきてですね、でさらにこれファーウェイと取引をお前したなっていうことになると、アメリカの国内はおろかですね、世界中で決済ができなくなる、金融関係ができなくなると。そうするとですね、ソフトバンク本体としては今金融で金ぶん回して金生んでるような会社ですんで、そのビジネスモデルまで崩壊するとなると、一気にソフトバンク帝国が崩壊してしまうんじゃないかみたいな、そこまでですねアメリカは周到に手を打ってきていると考えると、これは恐ろしいことですよ。日本の各企業としても、これだから同じことをこれいろんなところで、パナソニックは今いち早く手を打ちましたけど、自分の会社だって中国と少しでも取引していたら、もう対岸の火事でも何でもないということになりかねないと。なんだかですね、昔のソ連とアメリカの冷戦がとてもとても厳しくなった頃に、東芝機械という会社がお前ソ連と取引しただろうって言って、ここも協定違反だって、大いに叩かれたことがありましたよね。ああいうようなものを彷彿とさせるような時代にやってきたと、覚悟を決める時が来たような気がしますね。ご意見お待ちしております。メール COZI@1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まず昨日4月の貿易統計など指標が出ましたんで、それについて、それからこのファーウェイとの取引停止相次ぐというところで、半導体設計大手のアームについても解説をいただこうと思います。さらに、今日から欧州議会、EU ヨーロッパ連合の議会選挙の投票が開始されております。そしてキーワード、トランプ大統領警護、いよいよあさって週末やってきます。それから日米貿易交渉について地味レベル協議が行われております。これについても伺いましょう。ご意見お待ちしております。メール、ツイッター、こちらです。
メールアドレスはcozy@1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。cozy@1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースについて様々ご意見もいただいておりますが、オープニングで僕はね、横須賀の竹山にある通信研究所って言ったんだけど、はい、あれ伸びじゃなかったですかっていうですね、いろいろ指摘をいただいております。はい、多分今は伸びなんですよ。で、僕、ガキの頃はですね、竹山というところの方からしか、なんか、行けなかったんだよ。あの辺の地名がまだね、竹山だったと思う。僕はだから竹山の通勤っていうイメージ。すいません、本当ローカルな話で大変恐縮なんですが、だったよな。でね、結構いろいろいただいてまして、ライデンさんツイッターです。電電工事社横須賀通信研究所、私の父の勤め先でした。携帯電話の研究とかやってたようで、そうそうそう、昔の携帯とか見た。たまに試作品と思われるものを自宅に持ち帰っていました。今じゃかなりまずい行為に思えるんですがねと、昔はそういう牧歌的なところだったんですね。それからファーウェイについてもいろいろいただいてますね。新宿区小石さん、男性の方、メールです。なんだか世界中でファーウェイ離れが続いてますよね。それでもまだファーウェイは余裕の態度なんでしょうか。うん、余裕なのかどうなのかっていうのもね、どうなんでしょう。まあ、そのあたりも今日はコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さん、まあ、いろいろこのファーウェイについても聞いていこうと思っております。ご意見お待ちしております。メール COZY@1242.com です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
まあ、まず端的に GDP 速報出ましたけど、はい、ご覧になっていかがでした？
いや、大変面白い現象ですよね。
面白い。
つまりもう内需の軒並みダメなのに、うん、外需、しかも輸出も減ってるのに、
ね、
輸入の減りすぎで、計算上プラスになるというね。これあんまり見たことないですし、ここまで大幅な輸入の減少って、もう十数年ぶりって、まあ報道にもある通り、
はい、
私自身がですね、直接リアルタイムで経験したことがない数字ですね。
学部生も含めて経済を勉強してる時には
そうそうそう
あったことがない。
そう、昔あったはずなんですけど、別にね、学生の時 GDP 速報なんか見てないですからね。
そうですよね。
結構見たことがない数字だと思います。
なるほど。まあ、後ほどまた詳しく伺っていこうと思います。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まもなく7時になります。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
5月23日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。4月の貿易統計、中国向け輸出不振で黒字額は9割減少。財務省が昨日発表した4月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は604億円で、3ヶ月連続の黒字維持となりました。しかしながら黒字額は前の年の同じ月と比べて 90.3% の大幅減となっておりまして、中国経済減速の影響による中国向け輸出の不振や原油価格の上昇による輸入額の増加が影響したとみられておりますと、まあ、各紙がこうやって解説をしておりますが、
はい、まあ、黒字額9割減少といってもですね、この貿易収支自体がもうプラスになったりマイナスになったりしてるので、まあ、これ大きく触れやすい数字なんですよね、
はい。
で、さらにですね、本来であれば、まあ、日本の場合すでに財の貿易、はい、つまり形がある商品、この貿易っていうのは経済体制の中でコア、中心の役割を占めてないんですね。
はい。
日本の場合ですと、一つはやはり経常収支。経常収支っていうのは、こういった物の取引だけではなくて、サービスの取引。
はい。
そしてもう一つは、投資の収益、こういった部分を加味する、
はい、
だんだんですね、日本って物作りの国ではなくて、正直に言うと金貸しの国になってます。
金貸しの国、
はい、はい。海外から稼いでる黒字の多くがですね、海外に投資した、
はい、
まあ、そういった資金からの配当であったり、そういった投資の利益というのが海外と日本の関係でいうところの日本の稼ぎになってるんですね、はい。で、この体制ってもう2000年前後から明確ですので、はい、
うん、
そろそろみんな慣れようよ
それこそデフレで日本の中で投資しても旨味がなかった時にガンガン外に出たっていう、
そうですね。で、その時の蓄積から、まあ、配当を受け取ってるっていう経済なんだ。
はい。
ただその一方で今回、中国向けの輸出が急速にブレーキがかかったんですね、うん、
はい。
で、中でもこれ半導体関連製品が多いんですけれども、
うん、
これ2つの側面で考えなければいけないと、
はい。
一つは中国が半導体について、うん、まあ、内製化、つまり国内生産化をかなり推進していると、
うん。
で、これは今になってみると大変わかりやすい措置で、はい、アメリカがですね、この対中規制というのをかなり引いていますから、
はい、
それを、ま、事前にまあまあ来るだろうなということで、だいぶ、ま、移行を進めていた、これが一つあります。で、もう一つはやはり中国の景気自体がですね、てか経済成長自体がですね、もうかつてのような華々しさを失ってると。で、だから中国終わりだっていう話ではなくて、
はい、
これって途上国から先進国になった経済が必ず経験するんです。つまりは日本で言えば1960年代、
はい、
まあ、華々しく成長していたわけですよね、それに急ブレーキがかかる、
うん、
日本の場合は間にオイルショックが挟まったので、はい、なんかオイルショックのせいだみたいになっちゃってますけれども、
はい、
そうではなくてですね、うん、 一番最初経済発展の最初の段階って田舎というか、まあ地方のどちらかというと古い産業体制とか、うん、農村から工業地帯とか町に人が移動すればそれでもう勝手に経済成長なんですよ。だけれどもそのうち今、農村部では例えば日本で言えば中山間地域では過疎が進んでいく、
はい、
そうすると人が移動すれば、
うん、
まあ、経済成長ですよって言ってもその移動する玉がないということになります、
はい、うんうん、
で中国ももうまさにその状況になっていて、
はい、
内陸部では日常的なインフラサービスをする人が足りなくて困り始めてるんですね。これってもう完全に経済がいわゆる、まあ、途上段階、発展途上段階、つまり高度成長段階が終了したっていうサインです、
はい、
で次に何を目指すのかって言ったら、今度は高度消費社会、
はい、
つまりはみんなまあまあ稼いで、
うん、
その稼ぎでまあまあ国内製品を買うと、
はい、
これ海外製品じゃダメなんですね。国内製品を買うと、
うん、
まあ、スバル360を買うとか、
まして言うとね、はいはい、
そういうふうに、そう、みんなマイカーだと、
うん、
憧れのクラウンをとかね、
はい、
そうなっていく中国がですね、うん、こっちのルートに行けるのかどうかが今、まあ、分かれ道になってますよね。
まずは4月の貿易統計の話から、まあ、日中の貿易、中国経済の行方についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。半導体設計大手アームがファーウェイとの取引を停止。アメリカのファーウェイに対する金融措置を受けて、イギリスの半導体設計大手アームホールディングスは22日、ファーウェイとの取引を停止するよう従業員に通達したとイギリス BBC が報じました。日本企業でもパナソニックが自社で措置と対象となる製品についてファーウェイとの取引を中止することを決め、社内に通達していると。まあ、この BBC の報道っていうのは日本時間夜中ですが、結構大きくね、
はい、そうですね、ちょっと朝刊各紙は間に合ってない状態だと思うんですけれども、ね、
はい、
これ非常に大きな決断だと思います、うん、と言いますのもこれまで取られてきた、まあ、金融措置であったり、またはそれに対応した、スマホの発売延期とか、
はい、
停止っていうのは、うん、どちらかというと需要側、つまりはファーウェイ製品を、うん、例えば日本国内で、うん、またはアメリカ国内で使わなくなるっていう話、うん、これも大きいんですが、
はい、
一方でこのアームについては、そのスマートフォンの、うん、まあ、中にある、
はい、
その半導体の設計に関して、まあ、供給しなくなる、
うん、
これまでは、まあ、ファーウェイ側から見ると需要を抑えられる対策だったのは、うん、今度は供給に影響が大きい対策、うん、になってきたわけなんですよね、
はい。
で、実際ファーウェイのスマートフォンですと、ハイシリコンという、
はい、まあ、
中国系の会社が主に半導体供給しているんですけれども、うん、この設計の部分でどのぐらいアームの影響があるのかというのはちょっとこれから見極めていかなければならないところだと思います、
はい、
ただですね、これに一連の米国の措置に対応して、ファーウェイの方は、
うん、
例えば OS をAndroid 使えなくなると、
うん、はい、
だから独自規格に切り替えていくと、
うん、
でこれまでは海外製といいますか中国以外の半導体も使っていたのを、
はい、
もっと今まで以上に例えば、まあ、ハイシリコンを中心とした、うん、中国系の企業の半導体を使っていく、
うん、
これって、まあ、世界経済で見ると、
はい、
つまりは米系とか欧米系の半導体技術と OS を使っていく、うん、そういうグループと、
はい、
これがどこまで受け入れられるかわからないですけれども、
うん、
ファーウェイ OS みたいなもので動いていく、
はい、
この2つのネットワーク環境というのが、 まあ、世界に併存すると。そうすると各国どっちを選ぶんだと。
はい。
で、まあ、欧米、そして日本はですね、まあ、これはあの、米国、欧米側の企画に寄っていくこ、もう寄っていかざるを得ないと思うんですけれども、うん、途上国、例えば東南アジアであったり、南アジア、そしてアフリカは、
はい。
アンドロイドから、このファーウェイ OS みたいな、ものに、どこまで切り替えていくのか。完全にファーウェイ側に乗っかる国がぼつぼつ出始めると、はい、世界の経済圏が2つに割れるっていうことになるんですよね。
これあの、まあ、BBC などの報道を見てるとまだ外伝系が強いですけど、あのスマホの話もそうだけど、このチップというものが、うん、例えばあのサーバーの技術などにも使われていると。で、クラウドコンピューティングのサービスを実はファーウェイもやってて、うん、そこの部分にもこの ARM の半導体が使われてるから、うん、そこら辺の、要するにデジタル関係全体が2つの陣営に分かれていく、ね、っていうことになるわけですか。
で、そしてですね、中国経済の大きな問題は、中国がもしかしたら中心国の罠。
はい。
中くらいのレベルの罠と呼ぶんですけれども、これって国が発展途上国から豊かになっていったときに、例えば所得が非常に不平等だと、
はい、
金持ちはガンガン稼いで海外の製品を買うと。まあ、なんていうか、まあわかんない、あの、ベンツに乗ってロレックス買うみたいな。
はい、はい、はい。
すごい、あの、ベタですけれども、で、庶民はお金がないので、大したものを買えない。っていう二極文化が起きると、はい、その国の経済ってそこで止まるんですよね。
ああ、海外のものを買うってことは、その分流出しちゃうってことになる。
そうですね。ですから、ね、まあ、ある意味、海外から稼いで海外に使うんですから、もうなんか国内関係ないじゃないか。これ南米がハマった罠なんですね。
ああ、なるほど。
で、一方で、例えば日本の場合は、はい、そこで、所得、まあ、一億総中流なんて言われた時代もありましたけれども、海外製品を買うほど、特にあの海外の高級品を買うほどではないんだけれども、国内の商品をたくさん買うっていう消費者が生まれて、国内経済が。今回の一連の金融措置で様々な技術、
はい、
ってことは儲かる部分っていうのを、中国は内製化していかなきゃいけない。これはまあ、あの、自主的な選択じゃなくて、国内生産を強制されたわけですよね。
はい。
これがどっちに転ぶかは正直私わからないと思ってます。むしろ中国国内で中産階級を育てる機会になるかもしれない。
はい、なるほど。これそうするとですよ、昔あった関与政策っていうものがアメリカだったじゃないですか。中産階級が育つぐらいに経済が発展してくれば、その人たちが政治の自由も求めるようになるんだと。うん、どうですか、そっちに行きますかね。
いや、それは行かないと思います。
これ行かないですか。
これはですね、全くその考え方というのを誤っていて、そういった民主主義的な価値観、
はい、
というの自体が、まあ、それほど重視されないと。例えばこれはですね、まあ、典型的にはシンガポールかもしれないですけれども、
なるほど、
はい、経済は経済、政治は政治で勝手にどうぞっていう方向に進む可能性も十分あるんですね。ですからちょっと、まあ、これはあの欧米のインテリ、そして日本のインテリ、
はい、
その亜種である日本のインテリにもありがちなんですけれども、はい、世界が何か単線的な発展段階みたいなのがあるかのように言うんですけれども、どの国も欧米っぽくなっていくわけじゃねえんだぞと、はい、それをね、ちょっと意識した方がいいですよね。
では続いてこちらのニュースです。今日から欧州議会選挙の投票が開始。 EU ヨーロッパ連合による5年に一度の欧州議会選挙の投票が日本時間今日からイギリスとオランダを皮切りにスタートいたします。今回はイギリスの EU 離脱や移民の流入問題など EU の将来を左右する重要な選挙と言われております。投票は EU 各国で26日まで行われ、早ければ最終日深夜にも結果が判明する見通しです。まあ、これ、一方である意味民主主義であるとか、そういう平等とかの極地がいいヨーロッパ連合だったはずなんですが、
はい、
えらいしきしんでますね。
はい、そうですね。これは、まあ、いわゆる、まあ、欧米型のエリートリベラル、
はい、
とか、まあ、うん、まあ、 トマピケティの言い方を使うならば、バラモン左翼っていうんですけれども、バラモン左翼
新刊ですか、
このバラモン左翼のですね、悪いところというのが非常に出て、いるんだと思いますね。つまりは、国際間で、国境の垣根をなくしてみんな平等にしましょうというのは、例えば同じフランス人よりも海外のもっと貧しい人を助ける政策をしましょうっていうことです。それいいんですかと。そしてこれ美しく聞こえるんですけれども、つまりはもっと安い労働力が欲しいですよっていう、まあ、いわゆる企業側の論理と、その、世界国境のない経済とか国境をなくしていこうっていうのは実はバキーンと相性がいいんですね。これを、いわゆる欧米の、まあ、欧州のエリートが、まあ、意識してる。逆に、実はあの表では平等って言いながら、実は安い労働力を確保したいっていう思惑あったのかもしれないですが、それに対して、まあ、異議が唱えられ始めていると。で、これ日本国内での報道も非常に問題だと思うのは、EU に懐疑的な勢力のことを、何のためらいもなく極右勢力と、ポピュリズム、大衆迎合勢力って書いてるんですね。いやいやと、欧州に懐疑的なら極右って言っちゃったら、これって多分あの、多くの人にとって、その、欧州懐疑勢力っていうのを、まあ、EU 懐疑的な勢力っていうのの性質を見誤らせている。実際には、いやいやと、所得分配とか、助け合いって最初に、まあ、すごい、ナショナリスティックな、同じ丸、何々人だから、助け合おうぜっていうのが、やはり、結局のところ基礎になってるんですね。この実は、ナショナリズム、同じ何々人じゃないかっていうのこそが再分配、つまりはお金持ちから税金を取って貧しい人を助けようっていう選択、これの一番のバックボーンじゃないかっていう、まあ、政治学的な研究も増えてきています、だからグローバリゼーションとかまたは国境なき何々っていうのが本当に美しいことなのかっていうのを、ちょっと今世界的に振り返らなきゃいけない段階に来てるんじゃないですかね。
再分配っていう話になれば、これは実は左派的な政策ですもんね。
そうなんです、そうなんです。
極右じゃなくて、左派でも EU 会議論は出てるわけですからね。
そうなんです、そうなんです。むしろ分配に一生懸命なのは、どちらかというと右寄りの政党、保守寄りの政党だったりもします。
おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7時27分になるところです。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。トランプ大統領警護。あさって25日からアメリカのトランプ大統領来日に伴い、警視庁は26日の大相撲観戦やドローン対策、空港対策など都内各所で警戒を強化しております。令和初の国賓への警護として万全の体制で臨む構えです。まあ、あのドローンについてのね、飛行がについてが昨日は結構ニュースになってましたけれども、まあ、ゴルフ場であるとか、迎賓館であるとか、あるいは、海上自衛隊の横須賀の基地であるとか、なんか当たり前だろうと思うことが、
まあそれはそうですよね、
やってなかったんだっていうね。
いや本当ですね。今回の、まあ、国賓待遇での来日もそうなんですけれども、これから日本国内、様々な形で、こういった国際的なイベントが行われていく。まあ、例えば、まあ、この後大阪でも、
G20
がありますし、そして、まあ、来年はオリンピックでございます。
パラリンピック。
この国内での警護体制っていうのは、万全を期す必要がある。だからまあこういった機会でもちろんあのトランプ大統領自身の警護も重要なんですが、フルスペックの対テロ防止制度っていうのは動かして、正直ですね、もちろんあの各関係部署すごく訓練はしてるんですが、訓練は訓練 っていう側面はあるんですよね。
はい。
やっぱり実際の警護というのを徹底して安全、確認っていうのを進めていくことを通じて、その日本のテロ防止、はい、警護というのを万全なものにしていかなければならない。正直ですね、日本国内の、まあ、セキュリティとか、はい、見ていて感じるのは、例えばですね、私自身、ちょいちょい霞が関で仕事をしているんですけれども、
はい、
その霞が関の出入りを見るだに、
はい、
ん？大丈夫かこれって思う建物とかあるんですよね。
はい、
で私なんかどうでもいいですよ。だけれども、その建物に大臣いたりしますからね。
まあそうですよね。確かに、それこそ手荷物検査一つとっても、やってるところが あまり見ないっていう
の
はね。
そうなんですよね。なかなかやはりですね、こういったところを、ただ全部の箇所で全ての人を、
はい、
手荷物検査してたら、これは今度は、
そうですね、
ビジネスを大きく損ないます。
うん、
じゃあ、どういう体制にしていくのか。
はい、
つまりは、ビジネスであったり、人の流れを阻害せずに、どの程度、安全性を確保する方法があるのかについて、実証実験を続けていかなければならないと思うんですよね。しかし今回は、もう大接、グレート接待みたいな、
いや、そうですね、ゴルフして相撲を見てっていうね。まあでも、これ、かつて横浜で APEC が行われた時にも、駅からゴミ箱が撤去されて、なんか不便だみたいな文句も上がったりしましたけど、結局、安全を担保するためには、ある程度の、こう、不便みたいなものも、受け入れなきゃなんない部分だってあるぞっていうのを、
そうですね、
今回テストになる。
で、さらに言うと、そういった不便の中で、
はい、
あれ別に駅にゴミ箱なくてもこうすればいいじゃないかと、または安全性の高いゴミ箱、今まあ、都内を中心または近畿圏を中心にゴミ箱透明になってきてますよね。
あ、確かにそうですね、
であったりっていう風にだんだんとみんな工夫していくんですよね。
そうか、透明であれば中身がわかるから、
そこまで全部封鎖しなくてもいいとかですね。そういった形で対応策、これって、
はい、
上が完全な回答をこうやれば不便じゃないですよって押し着せても、
はい、
多分うまくいかないんですよ。なんか各現場で、
はい、
うわーめんどくせえなー、あ、こうすればいいんじゃね
あ
っていうのを積み重ねていく、はい、そういった試みが日本中で始まる、そういったきっかけ作ってほしいですよね。
それってでも結構イノベーションの元になったりとか、ちょっとした工夫って日本人好きなような気がするんですけど。
そうなんですよ。今イノベーションっていうとすごい新発明とか特許って思いがちなんですけれども、
はい、
実際に国の生産性を上げる中核になってるのは、うん、そういう濃い技術とか工夫ですよね、
はい、
技術っていうより、そういったものの組み合わせ、これが生産性の核になってるんじゃないかと思いますね。
今日のキーワード、トランプ大統領警護でした。メール、ツイッター、ニュースについて様々いただいております。まあ、先ほどね、ファーウェイの話、そしてイギリスの EU 離脱などお話しいただいたところで、バラモン左翼ということがありましたけれども、いろいろな反応が来ております。アバオアクーさん、ツイッターです。バラモン。宮下明先生のバラモンの家族しか浮かんでこない。これね、このバラモンの一族、バラモンの家族をですね、上げてくる人が結構いて、で、画像を検索してみたらですね、ああ、そうかと。宮下明先生というと先駆け男塾、
そうですね。
なんでこんなみんな劇画タッチが好きなんだろうっていう。
そう、バラモン左翼っていうのは、
はい、
要はですね、左翼が、まあ、インドのバラモンの、
はい、
まあ、宗教家ですよね、でものすごく権威が高い、偉い人と目されてるんですけれども、のように、
はい、
なんだかありがたいお言葉は言うんですけれども、生活の役には立ってないことばっかり言う、まあ、左翼、これをトマピケティはバラモン左翼と、はい、で正しいリベラルというのは貧しいまたは経済的に恵まれない人の生活を向上させなきゃいけないのに、
はい、
お言葉しかくれないじゃないかというそういったまあところからバラモン左翼って出てくるんですよね。
だから欧州の EU 会議派っていうのはそこからそこが原動力になってくるんです
ね。そうですね、
時刻は7時42分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。
日米貿易交渉を事務レベルで協議。アメリカが日本に農産物の早期解放を要求。日米両政府は日本時間昨日、アメリカ・ワシントンで貿易交渉の実務レベル協議を開きました。アメリカ側は TPP 環太平洋連携協定発効で農産物の対日輸出が不利になったことを問題視し、関税の引き下げなど早期の市場開放を要求。それに対して日本側は TPP 並みの関税撤廃に応じるには、アメリカが自動車など工業製品の関税をすべて撤廃することが条件になると主張。依然として平行線のまま協議は終わりました。いや、TPP 発行で不利になったって抜けたのお前らやないかい。
そうなんですよ。で、まあ、今回の、トランプ大統領来日の際には、あんまりこれ話題にならないのかなと思っていたり、つまり先延ばしを先にですね、はい、例えば自動車に関する追加関税措置、もう180日間延期するっていうふうに決めてしまったので、はい、交渉自体がまあ約半年、ゴールが先になってしまった。
はい、
だからこの事務レベル協議も、言葉悪いんですが、たるんでくるきますよね。
お互い自分の言いたいことだけ言うと。
そう、締め切りだいぶ先に伸びたなっていうところがありますから。はい、なんですけれども、これ、米国側の担当者もですね、分かってると思うんですよね。だって TPP 抜けたからですよね。
全部決まってたのにね、っていう。
そう。で、そうするとですね、この日米交渉の場合は、どういうふうに、実を取るのか重要で、はい、トランプ大統領としてはここで TPP を抜けたけど、TPP より有利な条件を獲得できたぞって、
はい、
言いたいわけですよね、
国内向けに、
どういう鼻の持たせ方をするのかっていうのを、一生懸命考えてるところだと思います。はい、例えば農作物の関税なのか、じゃあ農作物の関税で TPP よりも踏み込む部分、そういうところでかつ日本国内の産業に影響が薄いのに、
はい、
アメリカ側では譲ったじゃねえかと見える、はい、
で、芸術作品ですね。
そう、芸術作品ですよね。これってやっぱり交渉の面白いところだと思うんですけれども、どういう花の持たせ方をするのかっていうのを、
はい、
これ、正直、日米の事務レベル、双方で考えてるところだと思います。この交渉で、米国側が実を取るっていうのは、
はい、
はっきり言って難しいので、で、実を取りたいのであれば、最初から TPP 抜けないっていうのが、正しい選択ですから、
はい、
まさにこういった形でもう大統領選が動き始めてるんだなと思います。で、このアメリカのトランプ大統領の一連の施策というのは実は非常に重要な意味を持っていて、
はい、
もう一度、グローバル経済じゃなくて、自分の国の経済っていうのを第一に考えて行動する、
はい、
これをアメリカが始めた。
はい、
で、その影響は大きいと思うんですね。
うん、
例えばこういった、ある意味で言うと自国中心主義みたいなのは、極右だとか、はい、ポピュリズムだというふうに言われていたんですけれども、トランプ大統領を極右でポピュリズムだっていう声はだんだんと、
はい、
使われなくなってきましたよね。
そうですね。
日本国内の報道では、それと同じでこういうのも一つの選択肢だ、それが正しい選択肢かと言われると、
はい、
それは話は別なんですけれども、十分にあり得る方向性なんだと、いうのを考えていく必要がある。ですからこれからの海外との経済交渉において、
はい、
自由貿易の価値というのを、あまり高く評価しないアメリカというのが、じゃあそういった中で日本はどう立ち回るのかって言った時に、はい、これは全くの試験というか私の意見なんですけれども、私自身はですね、物についてはもっと自由にしていいと、
物は自由にしていい、はい、
ただ人の動きについてはしっかりと止めていかなければいけない、これこの組み合わせが実はベストミックスなんじゃないかなと思ってるんですよね。
そうすると移民であるとか外国人からの労働者とか、そういう話になってくるんですね。
はい、それはやっぱりハードルを設け、その一方で、貿易商品については、
はい、
自由貿易体制っていうのを維持する、
うん、
これがちょうどいい国境の高さなんじゃないかなと。
お、
これは結構、日本 まあ、かつてはやはり貿易で栄え、はい、今は、まあ、国際金融、つまりは海外に投資をして、うんうんうん、その収益が主な収入源の国であります、
はい、
ですから国境をただ意味なく高くするっていうのは日本のためにも良くない。しかしその一方で、移民であったりそういった人の流れというのを、はい、まあ、引き起こしてしまうと、
うん、
正直ですね、移民政策で成功した国ってないんじゃないですか。
あ、
アメリカか。
あ、まあ、アメリカですか。
まあ、なんて言ってもね、ピルグリムファザーズからの移民は、まあ、そうですね、元々移民の国だと。そう、成功したからアメリカがあるわけなんですけれども、っていうぐらい、実はレアケースなんだと。そういったところを注目しなければならない。で、まあ、今日はちょっとこのグローバル化の話題が多くなりますけれども、
はい、
国境をなくしてみようというのは、うん、聞こえがいい一方で、
はい、
日本の労働者と、まあ、具体的に出すと例えばミャンマーの労働者が平等なんですよと、はい、平等ということは賃金が同じということですよっていうのにつながるんだっていうのをどっかで頭に入れておかなければならないと思うんですよね、うん、
底辺に向けての競争になってしまうと。そうなんです、う
ん、ですからやはりですね、確かに海外から安い、または品質がいい、または日本では到底作れないとか取れないもの、
はい、
こういったものが入ってきて経済を活性化するっていうのは素晴らしいことだと思うんですが、
うん、
人が移動してくるというのはまたこれ話が違うんじゃないかと思うんですね、うん、国内にわざわざこれから積極的に民族的な対立を抱えていこうと、うん、なんでそれをしなきゃならないのかっていうのが非常に、まあ、不可思議な点になってしまうわけですよね、うん、
これ、まあ、ある意味で日本にとっては戦後体制の、うん、に近いと思うんですけど、うん、一方で あの当時は特に戦後始まった当時ですけども、うん、ブレトンウッズ体制で資本の移動もある程度の規制がありましたよね、うん、ここに関してってのはどうですか。
これはですね、なかなか難しいものがありまして、
うん、
この国際的な資本移動において、まあ、日本はその海外への投資からの収益で食ってるという面がありますので、うん、はい、ですからむしろ財と、まあ、商品ですね、
うん、
物と金は動かすと、
うん、
人はちゃんと国境線で、はい、まあ、移動を区切ろと、
うん、
まあ、これは、まあ、単に私の主張なんですけれども、どうもその全部壁を作るっていうの、
はい、
側と、
はい、
全部フリーにするっていう側の対立になっていて、
うん、
いやいやベストミックスあるんじゃねえのって思っちゃうんですよね、
うんうん。今日のスクープアップ、日米貿易交渉の話から、まあ、この先、世界の経済どういう動きになっていくべきなのかというところまでお話しいただきました。ポッドキャスト、ラジコタイムフリー、YouTube でも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、まあ、今日は経済についてというのがいろいろ来ておりますが、もうもうもうさん、GDP そして消費増税と、計算上のマジックなのに消費増税に神風が吹いたとも言っているという財務省、まるで全てがマイナスなのにと大本営発表みたいなんですよね、うん、といただきました。まあ、なんといってもこう締め上げる緊縮の方にばっかりこう目が向いてる感じで、うん、これなんか最近いろんな経済理論出てきてるじゃないですか、
はい、
今日も日経新聞に載ってましたけど、財政出動もっとやることで、うん、経済を活性化させていくっていう、なんですか、MMT です。
MMT、現代金融理論というふうに訳されることが多いんですけれども、
はい、
この MMT については、うん、非常にですね、批判側も誤解したまま批判をしていて、
はい、
で、主張する側も、その主張している人によって、で、うん、その内実が異なっていたりする、
うん、
で、本来であればしっかりとその MMT の元の論文であったり本っていうのを読んで、うん、その内容を理解するとですね、そんなに、まあ、大きな欠点があると私は実は思ってるんですけれども、
うん、
その一方でただとんでも理論ですっていう批判もこれまた当たらないと思いますね。
うん、まあね、財政出動して、まあ、景気を浮揚させるという意味では、うん、ある意味こうケインズの経済学であったりとか、うん、あるいは昔日本がまさにやった、うん、経済の活性化の
姿ですね。よく言われるのは理論的に言うと、かなりオールドケインジアン、オールドだから悪いとは言わないんですけれども、はい、伝統的なケインズ経済学の理論というのにちょっと近い印象なんですよね。
イメージとしてはじゃあケインズ理論というとニューディール政策みたいな、うん、いろいろ橋作ったり物作ったりしましょうみたいな、
でその中でですね、やっぱり 実はケインズ経済学って、どちらかというとアメリカで発展したタイプのケインジアンと、もう一つはイギリスケンブリッジとか、はい、アメリカ国内の一部の大学で発展したポストケインジアンって呼ばれる人たちがいる。そのポストケインジアンはどちらかというとケインズの原点に忠実だったりするんですけれども、はい、そこからの、まあ、理論的な影響というのが MMT 非常に強いんですね。なので、どこか懐かしい主張だなと思う部分っていうのもあるわけなんです。うん、で、この財政政策をめぐる議論をですね、はい、この反緊縮、つまりはもうちょっと財政出してもいいんじゃないか、またはもうちょっと増税、中心じゃなくてもいいんじゃないかっていう声、うん、徐々に大きくなっています。
はい、
で、ですからそういった中で、ま、どういうふうに現実的な財政の姿っていうのを示していけるのか、
はい、
これが、ま、例えば批判する側も、つまり財務省を批判する側ももっともっと財政出動しろだけではなくて、
はい、
このぐらいだったら出せるんじゃないんですか、または、維持できるんじゃないんですか借金をっていうふうに、はい、しっかりと、まあ、数字で示していく、数字で示していくことで初めて現実の政策論争の舞台に立てると思うんですよね。単純に緊縮反対だけだと、
はい、
ふんふん反対なんですねで終わってしまう。具体性のある提案、そしてそれによって人を説得できる、まあ、政治家であるり、はい、有権者を説得できるような提案っていうのが、まあ、求められてるんじゃないでしょうか。
今日もたくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。